毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんです。倉津さん、ようこそお越しいただきました。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう安定の倉津さんという感じなんですが、あの9月に入りまして、はい、朝夕結構あの過ごしやすいという感じなんですけども、
そうですね、
こう倉津さんはもう年がら年中読書されているような気がするんですが、どうでしょうか。やっぱりこういう気持ちの良い季節は読書も進むというもんでしょうか。
それは本当にそうですね。もう暑いと読書は進まないです。
あ、そうですか。はい、はい、あの本を読む時の姿勢ってどんな感じでしょうか。寝ながら読むとか、はは、あのちゃんとあの机の上に置いて読むとか。
そうですね、僕は基本的に座って机の上で読むっていうのが一番読みやすいですね。だからカフェとか行って読む時もありますし、
はい、
でまあ、家でもあのなんか僕なんか書券台とか持ってて、
なのでページ学譜台みたいなもんですか。
でページを押さえててもあって、で、まあ、それであの読めるみたいな。
あ、そうなんですか。
角度の調整とかもできるんですよ。
そのページ押さえって、はい、結構その押さえてるそのなんていうんですか、羽をまたそこに差し込むって次のページになったら、そういう感じになるんですか。
あ、 そういう感じですね、はい、
それってかえってめんどくさい気もしますが、
まあ、そうなんですけど、ただね、あの両手が空くっていうのは結構よくて、ちょっとメモりながら読んだりとか、そういう時にはですね、あの両手が空くと結構自由が効きますね。
あ、そうなんですか、はい、読書しながらその手を使うという、なかなか、
パソコンでなんかメモったりとか、
すごいですね、まあ、携帯でメモったりとか、はい、はい、あのここは、なかなかこうだとか、そういう感想をめいたもの問題点とか、
そうですね、
自分なりのこの言葉は素晴らしいなとか、そういうことですか。
そうですね、あと固有名詞とか難しい言葉とかやっぱ調べたりするんですよね、はい、そういう時とかも
素晴らしい。
いや別にそんなことはない。
お手本ですね。
ありがとうございます。
はい、わかりました。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊、大変皆さん もご存知かと思うんですけども、五座雄一さんが書かれた応仁の乱です。
今話題と、沸騰中と言っても過言ではないかもしれないという、
そうですね、
やや微妙なんですけれども、はい、はい、なぜそれが選んでいただいたんでしょうか。
このね、応仁の乱っていうのは、まあ、本当にこれは固い、割と固い歴史の本なんですね。それがなんでこんなに置いてあるのかっていうのは結構みんな疑問に思ってて、で、まあ、でもこれ読むとやっぱり大変面白いんですね。
はい、
もともとこの応仁の乱っていろいろな観点から語れるんですけども、昔内藤コナンさんっていうとても有名な東洋史の歴史の方がいたんですけど、日本について知りたかったら応仁の乱以後を知ればいいっていう有名な言葉があるんですよ、
はい、
応仁の乱以前は今の日本との連続性はないと、それぐらい応仁の乱っていうのは日本を変えるぐらい、てかそれ以前の日本をチャラにするぐらいすごい乱だったんですね。
ほう、
もちろん京都から始まる、
まあ、十何年続いたという、う
ん、そうですね、
はい、それが全国に飛び火したとも言えると。
そうなんです、従来の身分秩序、天皇を中心とした、はい、あの貴族があってみたいな、そういうのをもう、まあ、まさに下克上の起源みたいなところがあって、もうそういう身分秩序もぐわーっとひっくり返して、まあ、当時のあの元々あった文化みたいなものもぐわーっと入れ替えていくっていうような、そういうとても大きな、まあ、あの一つの出来事だったっていうのが応仁の乱の面白いところですね。
ああ、そうなんですか。そういう歴史をも変えたともいえる、そういう長く続いた、うん、そしてその主体主人公が誰かという、はい、そういう定義付けも非常にあの困難な、
困難ですね。これはね、はい、主人公は、大変見方によって難しい。この今回のこの本でははっきりと、誰が主人公っていうのはないですね。本当にそれぞれ個性的な人たちがあの様々な目的、まあ誰か誰々を将軍にしたいとか、単に成り上がりたいとか、まあ、兄弟が憎いとか、そういうさまざまな支援とか、あの、まあ、組織の原理とか、そういうそれぞれ の動機に従ってみんなむちゃくちゃになっていって、で敵と味方もどんどん入れ替わっていったりして、
たまにこう入れ替わったりして、誰がどうなのっていうところが非常にややこしいですよね。
そうなんです、
人間関係とか、はい、その力関係を、はいはい、見るのに。
そうなんです、はい、そのなんかその、まあ、これは西陣っていうあの京都の地名がありますけど、まあ、東軍と西軍で分かれるんですよね。でそれぞれ親玉がいたりするんですけど、それから途中で親玉が入れ替わったりもするんですよ。 そういう感じで本当に、てんやわんやなんですけど、
てんやわんや、
はい、ただまあそのすごい複雑な流れをすごくあのストレートにあのいい文体であの描いてて、それがすごいこの本が売れてる秘訣だと思います。
ああそうですか。ある意味そのやや複雑な応仁の乱を理解できる、はい、そういうことになる可能性を持った力を持った、
はい、
そういう本だからこそ40万部を突破した、はい、ということですよね、
はい、
英雄なき時代のリアルと、これはなかなか興味深いですね。皆さんもこの中高新書、鬼の乱ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。そして、秋の夜の一冊、あ、はい、イベント、
はい、9月16日土曜日お昼からですね、上五郎神社で、御座雄一さんをお招きして、トークイベントを開催します。大垣書店烏丸三条店の方にお問い合わせくだされば参加できますの で、
そうですか、
よろしくお願いいたします。
はい、上五郎神社といえば応仁の乱発祥の地、はい、勃発の地、
はい、
はい、わかりました。倉津拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。